はい、エゼキエル書の15章ですね、はい、15章です。エゼキエルの予言をさらに見ていきますね。前回がこの偽予言について見ていったことを覚えていらっしゃるでしょうか、ね、あの漆喰をに上、ね、漆喰でこの上塗りをしたというところとかありましたけれども、こう私たちがこう誤ったところに安心感を持ってしまうことに対する警告でありました。で、15章と16章にこれから入りますが、一つの流れがあります。もう最初から言っちゃいますね。それ何かというと、この神に愛されて選ばれてるんだよということ、その神の民ですね、イスラエルの民が神に愛されて選ばれているんだ。で、このところから忘れて離れていってしまう、ですね、選ばれている、清め分かたれているわけなんですが、そうじゃないように彼らが動いてったということがね、あります。で、15章には森のように、ブドウの木なのに森の中にいる、他の木、杉とかね、他のほら木の中にいるという問題。そして16章は、妻であるのに、神の妻であるのに、主の妻であるのに勧誘していくという、例えですね。ではもう15章これ一気に読んでみます。ですか。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか、その木を使って何かを作るためにその木は切り出されるだろうか、それともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうか。作らないですよね。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。ですね、焚き木としても使いようがない。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。それゆえ神である主はこうせられる。私はエルサレムの住民を、私が焚き木として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、私、あなた方は私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の蜜げということです。ここのブドウの木の中に、ブドウの木じゃない、まだ森の中にブドウの木があるという例えですけども、ブドウの木はイスラエルを指しています。そして他の木々はイスラエルではない国々を指している、異邦人の国々を指しています。聖書の中でブドウの木は本当にイスラエルのことを表している、この典型的な象徴的な木であります。エデンの園でね、生えていた木々までが、この、ブドウではなかったかって言われる解釈があるほどなんですね。なんでかっていうと、ナジル人が、ブドウから出てきたものが、何も食べてはならないというね、性別をされたものがね、まあ、そこからそういう解釈も出てきましたし、あとは、預言者イザヤがですね、この、覚えてますか？神がイスラエルに対して愛の歌を歌ったと。ね、この柿ね、こう、いろいろと、こう、ブドウ園を作ってですね、こういろいろ世話して育てたところ、出てきたのは水ぶどう種だ、ぶどうだったと、ね、でその例えがあり、そしてイエス様が十字架につけられる前に宮の中で宗教指導者に語られた時に、まさにそのイザヤ書に書かれていることをお使いになって、この収穫を得ようと使いを送って、その農夫たちが宗教指導者ですよね、この袋叩きにしていくと、最後に私の息子であれば敬ってくれるだろうと思ったところが、これだったら私たちは、この、後取りだから、彼はこの私たちが取ればそれを奪い取ることができるんじゃないかって殺してしまうと、まさにイエス様が十字架につけられることをお話になっていたわけなんですね。 で、このようにブドウの木をイスラエルにしておられるわけですけれども、今度ですね、弟子たちに対して個人的に語られた言葉で有名な言葉ありますよね。これもやっぱり十字架につけられる直前ですね。イエス様が、父が農夫であって私がブドウの木だよと。で、弟子たちがブドウの木の枝なんだよって話をしました。枝って細いんですね。わかりますね。ブドウの木は。特にイスラエルは、この、は、あの、こう、上の方になるっていうよりも、こう、なんていうのかな、地面で、この、実らせていくっていう、この、這いつくばっていくみたいな、このブドウが、この、結構あるんですけれども、細いんですよ。で、だから、とどまっているっていうのがすごい大事になる。この幹につながっているという役目が枝にはあるわけなんですね。わかりますね。で、他の木とは違いますよね。他の木は燃料にもなり得るわけでしょ。でも燃料にもなり得ないんですよ。細すぎて。ですね。だからイエス様が私にとどまって、そのあなた、私の言葉があなた方にとどまれば、あなた方は多くの実を結びますと言われました。そして私から離れては何もできないと言われたんです。ところが人間は何かできると思ってるんです。ところが枝でしかないわけであって、つながってなければどうなるかというと、イエス様が言われました15章の6節で、ヨハネの、誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れてしまいます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます、ね、役に立たないよ。で、火に投げ込まれるだけなんだよ。おそらくイエス様は先ほど読んだエゼキエル書15章のことをお考えになって弟子たちにも語られたんだと思うんですね。神の民というのは神のものになっているからこそ、まあ、その役目があるんですね。そして神がにつながっている、神様の中にいることによって神が実を結ばせてくださるわけなんです。今ここで森の中にあるって書いてあるんです。森の中なんです。これ変な例えっていうか情景ですよね。ブドウ畑の中にブドウの木がないんですよ。森の中にブドウの木があるんですよ。これは世の中のようになろうとしているエルサレムの姿、他の国々のようになろうとしているブドウの、イスラエルの姿なんですね。ブドウの木がね、ちょっと気張ってね、背伸びしてるわけね。そして私は杉の木だーとこうやってるわけですよ。そして気張ってるから全然不愛想な状況の中に今ここであるわけなんです。自分たちが神の所有の民、契約の民であることを忘れて、他の国々が行っていることと同じことをしようとしていたわけなんです。この世においては神の民は貧しい存在です。貧しいというのは心の貧しさの話をしてますよ今で。いろんなことを、罪とかそういうものを取り組むべき存在なので、悲しいことも直面しますし、直視しますし、そして減り下りも取り組んでいく、平和を取り組んでいく、義を求めていく、清さを求めていく。で、取るに足りない存在に私たちはさせられているわけなんです。しかしそれが、まあ、ある意味で強みなんですね。なぜかといったら、パウロが言ったように弱い時こそ強い。弱さの中にキリストの恵みが 十分にある枝なんですよ。ブドウの、ブドウの木の枝なんですよ。つながってるところに豊かな実を結ばせるという、こういう小さくされる、弱くされてわずかな力しかないところを通して、他の力強い国々ができなかったことでさえ行うことができるわけなんですよ。でこれが逆転のね、この神様の働きで、あの三条の説教の中にある幸いになるかなっていうところにある逆転の御国の世界なんですよね。ところがもし教会が、まあ、ここではイスラエルですけれども、教会が何か遅れを取ってるとか、ちゃんとこれをやってないとか、これが足りない、これをすべきだ、あれするべきだってやって、その世の中で使われている方法をですね、私たちもそれを真似て福音の中にそれを入れていくのであれば、世の中からは役に立たないものとなります。自分は世の中に合わせて世の中に受け入れられようとしていっても、その世の中から役に立たないものとなってしまうわけなんです。これとっても大事です。例えば何でもいいですよね。人の心の悩みが多いから、教会の中でカウンセリング、心理学を学んでいくセミナーをやっていきましょうってこうするじゃないですか。そしたら大体心理学の世界なんてどんどん進んでってるから、もう生き物のように、生物のように、そのどんどん進んでってるから、クリスチャンたちが始めようとしたら20年30年古いのやってるんですよ。ね、政治もそうだし、ね、こういう本当に虐げられてる人がいるから私たちはこれ関わらなきゃいけないとかなんだかって言ってても、もう世の中の人はもっと目が肥えていて、ね、もうずっとずっと古い話をやっている。私たちが世の中のようにやろうとしたら、森の中のブドウの木みたいになっちゃうんですよ。というのが今ここで書いていて、イスラエル、エルサレムがそれを通っていった。神につながってるからこそのあれであり、しかも弱くされてるものを神があえて選ばれて、で午前中のお話したように恵みによって変えてってくださることを神は願われているわけなんです。例えばコリント人への手紙の第1の1章の26節から28節で、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵のあるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを喜ばれるの選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。無に等しいんです、ね、でここから離れちゃいけない。ここから神があるものをないもののようにしてくださる。つまり強いとか知恵あるものが知恵がないようにされる、力のあるものが弱いものにされていくっていうことを、弱いものをあえて選ばれる、愚かなものをあえて選ばれることによって行っていかれるわけなんです。しかしこのキリスト教にとって大きなチャレンジというか誘惑はですね、私たちが罪人で十字架を通して罪許されて救われて御霊によって生まれて、そして神の国を相続するんだというところから始まったのに、何かそれ以上のことをやらなきゃいけないと思ってしまうことなんですね。そこで神はさらに、ごめんなさいね、そして先ほどのこの後半部分は火で焼き尽くしてしまうというのは、これは文字通り、エルサレムの町がバビロンによって火で焼かれてしまうわけであって、イエス様が あそこで十字架にかかられる前に語られたこの火に焼かれるというのは、もちろん地獄の火ですね、ゲヘナの火のことを語っているわけなんです。で16章で この選びの愛について一人を女を愛して愛する男としてこの神様ご自身を表しておるんですね。16章の1節から5節まで見ます。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて、いえ、神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの起こりとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれはあなたが生まれた日にへその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて、野原に捨てられたとあります。ね、この情景ね、ちょっとすごくわかりやすいですね。なんか別に説明するまでもなく、かわいそうですね。でもこれは、イスラエルの誕生の話をしています。アブラハムがカナンの地に移り住んで、イサクとヤコブがその地に生きていた頃、親がエモリ人とヘテ人とありますけど、これはそのエモリ人ヘテ人に、これカナン人ですね、カナン人に取り囲まれて育っていきましたよというね、そういう話であります。で、国としてどうですか、カナン人の中で天幕生活を彼らはしているだけで、アブラハムは所有の地といったらマムレにある、このヘブロンで購入したマムレのにある洞窟だけであったわけなんですよね。他はもう何にもない。まあもちろん豊かに神様はアブラハムをしてくださいましたけれども、あくまでも遊牧民としての、ベドウィンとしての、この生活であったわけなんです。ですからここで見捨てられた赤子に例えているんですね。塩でね、まあこすってっていうのはいわゆるなんか滅菌してんだよね。滅菌っていうか綺麗にする肌、そういう処置もしてもらえなかったんです。でそういう状況だった。ところが6節以降で、私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。ね、この自分の血でもがいている、ね、お母さんから出たね、この状態でもがいていたところから生きよう、生きようと言った。そして生きることができて、そのまま、育っていったんですね。そして、もう本当に結婚のするような、このところまで行って、そして神ご自身が彼女を、この裸を覆ってですね、そして契りを結んだというのは、これつまり結婚したということでありますが、イスラエルの歴史の中では、このヤコブの家族70人がエジプトに下り、そして430年間そこで生きですね、その間に青年の男子だけで、男の大人だけで約60万人に増え広がったんです。強くなっていきました。だから女子供合わせて200万人とか300万人とかも言われますけれども、それだけ増え広がって、このようにして神様、生きよ生きよと語られて、そしてエジプトを出てシナイ山の麓のところで神は契約を結ばれたんです。午前中も話しましたね。 私の契約を守るならば、私はあなたを宝の民とすると。そして、あなたを祭司の王国、聖なる国民とすると、神様はそこで契りを結んでくださったんです。契約を結んでくださったんですね。でこのね、覆うっていう言葉ありますけれども、あなたの裸を覆ってね。だから覚えてます？ルツがボアズに結婚を申し出るときに、彼の足のところに入れて、あなたの覆いを広げてこの橋の上を覆ってくださいって、結婚してくださいっていう話ですね。でこれを、この今行ったわけなんですよ。でそれで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの革の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕輪をはめ、頭には首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪。鼻輪あったんだね昔ね。あでも今でもやってるか、若い子は鼻にで両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは雨布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の蜜毛。はい。これが午前中お話ししましたが、ソロモンの時代に至るまでの歴史を描いているんですね。ですか、彼らが市内の荒野にいて、それから、移動して40年間放浪しましたけれども、ヨシアが率いるイスラエルの民がこのカナンの地に入り、そこに住み着きですね。そして獅子の時代があってですね、それから神がサウルですね、その後にダビデですね、ダビデの時代にですね、神様が周囲の攻めてくる国々をこのもう攻めてこないように平定したわけですね。でダビデの国によってこのイスラエルの国が栄えましたですね。そしてその息子がソロモンです。でここに至るまでのこの栄光と富に輝く国になるまでの過程が今ここに書かれて、神様の本当にこの飾り物、神様のその愛と恵みによって彼女がこのようになったんです。このね、8節から9節がすごく大事で、8節でね、契りを結んだってあるでしょ。9節でそれで私はあなたに水で洗いって言ってるんです。それまで触れてなかったんです。契りを結んでね、それで水で洗ったんです。普通あれ逆じゃないのって思うね。ちぎりを結ぶ前に花嫁修行しなきゃダメじゃんね。綺麗にして、さっきエステル記を午前中お話ししたしましたけれどもね、あれだけもうしっかりなんか長い期間かけてエステに集中したじゃないですか。そしてないんですよ、汚いままですよ、汚いままもうね、でっかいお姉ちゃんになってんだけど、そのちっちゃい時からの赤ちゃんの時からの姿でなんかこう野生の少女みたいに育ったのかわかんないけれども、それでもう抱いて受け入れたんですね。それから洗ってくださったって、これね、この例えが変なんですよ。これ逆のはずでしょっていうのが起こっちゃってるんですよ。これを神様わざとしてるの、わざと。覚えてますか、放蕩息子、放蕩息子も息子が天に罪を犯し、お父さんに罪を犯しましたって言ってやってった時に、彼を受け入れて祝宴で彼を息子として受け入れる前に、もうすでにその汚い彼を抱いて何度も口づけしたって書いてます。これがギリシャ語ではカリス、恵みですね。すごいことじゃないですか。私たちはいつも身だしなみをしようと努力します。もちろん皆さんね、朝起きたままでここに来ないでくださいね。 ていうか自分がそういうには願わないと思うんですけれども、霊的にはやめてください。霊的にはそのままで神のところに来てください。私たちの思考ではいつもちゃんとしないと神のところに行けないって全部もあるんですよ。でもローマ書なんて書いてます？値なしに義と認められたって書いてあるの、ね、恵みなんですね。だから恵みのために生きてるんだから、私たちがそれ逆をやらなきゃいけないんですよ。いつも恥ずかしい申し訳ないじゃなくて、そのまま神のところに行くことによって神が着飾ってくださるんです。それが書かれているのがエペソ書の2章なんですね。先ほどね、午前中は神の作品というところで2章を読んだんですけど、その手前に書いてあるところをちょっとお読みしたいんですね。1節から6節ですけれども、聞いてるだけでもいいですし開いてもいいですね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はこれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むものを行い、他の人たちと同じように生まれながら神の御怒りを受けるべき子らでした。最悪ですね。これが生まれたまま自分の血の中でもがいて、まだこの、へその緒ですね。へその緒もくっついたままですよ、ね。で、そういう状況なんですよ。で、次にこう書いてます。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストもに生かし、さっき生きよう生きようって言ったでしょ、生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました、なんですよ。皆さん天国行けると思ってますか？自分が女王だと思う人、そう、いえってダメよ、そんなこと言っちゃ。女王って書いてんのよ、ここ、これが女王なんです。恵みのカリスの元々の意味は美しいなんですよ。カリス、恵みの元々の意味は、ギリシャ語の元々の意味はカリスは美しいなんですよ。これを神がしてくださってるんです。で、15節です。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して勧誘を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて勧誘をした。あなたはまた自分の衣服のいくらかを取り出して自分のためにまだらに彩った高きところを作り、その上で勧誘を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは私が与えた金や銀の美しい品々を取って自分のために男の像を作り、それと勧誘を行った。あなたはまた綾織物の着物を取ってそれを覆い、私の油と私の香とをその前に捧げた。あなたは私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や油や蜜までもその前に捧げて、なだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の御告げ、あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの勧誘は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。あなたはあらゆる意味嫌うことや勧誘をしているとき、かつては自分が丸裸のまま血の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。で、これが先ほど話したようにソロモンが晩年に行った偶像礼拝からイスラエルの国が分裂して、偶像礼拝を重ねて、そしてマナセの時にはなんと赤子を火の生贄に捧げるほどまで堕落していたことを描いて いるわけなんです。でここでの大事な言葉は、午前礼拝で話した自分の美しさにより頼んだということであります。すべての良いものは神から来てるんです。良いと読まれるものがもし自分にあったら、自分にないんです。それは全部神からの贈り物なんです。キリストから離れては何もすることはできないんです。ところがそれを忘れて、自分に与えられている祝福を自分のために利用する、自分の目的、人に認められたいとか人を支配したいとか何かの他の目的のために使い始める、そうした途端に神の恵みっていうのはね、ボーンってなくなっちゃいます。なんかちょうどなんか素晴らしい、なんていうかな、なんかいい方、ガラスのね、ガラスのこの絵を描いたとするじゃないですか、素晴らしい芸術家がね、あ、なんか僕ここでいいことやってみたいなとかっつってね、こうバシーンとか押しちゃったね、あるところね、そしたら一気に全部バシャーンって割れちゃってね、台無しみたいな。恵みってそういうものなんです。自分が何かそれに触れて、何かこれは自分がやったかのようにそれを使い始めたら、そこで神の恵みの美しさがなくなっていくんです。で、主がこれから繰り返していきます。若かった時の頃を思い出せなかったと。丸裸で地にもがいて、自分の地にもがいて、もがいていた、そのことを思い出さなかったというのが本当にこのまずいことであって、で逆に言うと、そのことをいつも思い起こす必要がある。あのエペソの教会に対して黙示録の2章で、初めの愛から離れてしまったから悔い改めて、どこから落ちたかを思い出して悔い改めて、そして私の初めの行いをしなさいと。どこから救われたかってことを思い出してください。自分は枝にしか過ぎないんだっていうことを知ってください。で次です、23節。あなたはこのすべての悪行の後、ああ災いがあなたに来る。神である主の御告げ、あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、寛容を重ねて自分の美しさを忌み嫌うべきものとした。あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます寛容を重ねて私の怒りを引き起こした。見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしみを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。あなたはそれでもまだ飽き足らずアッシリア人と貫通した。彼らと貫通してもあなたはまだ飽き足らず商業の地カルデアとますます寛容を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかったと。私的な空間で今まで寛容してたんですね。ところが小高い丘とか広場の高台とか辻に身を任せたというのは、これは公に売春婦になったということです。公の遊女、プロの遊女になったということです。そしてこのエルサレムが偶像礼拝を行っていただけではなくて、今度は外国により頼んでいく話になっていきます。午前中お話ししたように、その国、イスラエルの国が豊かにされ平和であり繁栄されているというのは、もうもっぱら神を主を神とする関係によってなんですね。ところが偶像礼拝をすることによって国力がそがれていきました。そうすると敵が攻めてくるようになります。敵が攻めてくるようになると、本来ならばその何かそういうことが起こったということは、自分が悔い改めて神様に立ち返らなければいけないというふうに思わなきゃいけないのに、そうではなくて、自分の隣にある強い国エジプトを見て、これに頼ればいいんだ、これとから援軍を送ってもらえばいいんだ、そして同盟を結べばいいんだというふうに思っていくようになったんです、ね。で今度は、このアッシリアが強い国としてありましたから、このアハズの時に思い出しますか、このイスラ、あのユダの王のアハズの時ですね、この北イスラエルとシリア、あのアラムがこの結託して、ユダを滅ぼそうとした時に、なんとアハズはアッシリアにお願いして金銀を送って、でそれでダマスコと北イスラエルを攻めるようにさせたんですね。覚えてますか、このアッシリアとも関与したんです。 そして今度ヒゼキヤがですね、王様でアッシリアが王から神様が救ってくださったにもかかわらず、晩年ですね、このそこからやってきた使者に自分の財宝のすべてを見せて、それでイザヤが後にあなたはバビロンにこれ取られていくよっていうふうに言われました。商業の地バビロンとも貫通していくということをやってったんです。だからさっきの話につながってるんですよ。もろ森の木のようになりたかってるんですよ。この他の国とのと同じ方法でやっていくですよね。信仰によって神を信じていかなければいけないのに、そうではなくて、他の目に見えるものを頼っていくようになってるわけなんです。で30節、なんとあなたの心はあえいでいることよ、神である主の見つけ、厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、あなたはどの辻にも自分の小高い家を建て、どの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬を預けたので遊女のようではなかった。官婦は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。遊女に全ての対価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金を全ての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、司法からあなたのところに来させて勧誘をした。だからあなたの勧誘は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて勧誘をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。でここでずっとね、この情欲に燃えることの再現のなさっていうのを私たちは見てますね。もう満たそうと思っても膨れ上がっちゃうんですね。でこれすごく大事で、肉の欲ね、に対して、この世の中ではそれをさせれば満足できるんだっていう考えがあります。例えば心理学の中で、まあ、さっきも話しありましたけども、なんかこう怒りの問題があるときはね、じゃあこの枕に対して怒っていいんだよとかですね、ウォーって怒らせてね、はっはっはっとかで、ね。でこういう方法やる。しかしね、あとはそうですよ、前ある有名な方もう辞めちゃいましたけどね、政治家の方が米軍の人たちにね、合法の風俗を使わせればいいんだってね言って、もう貧粛になったでしょ。情欲というのは殺すしかないんだよ。餌あげちゃいけないんだよ、菌に、ね、菌があるとするじゃないですか。そしたら餌あげないで何すればいいんですか。飢え死にさせればいいんですよ、菌をね。バイ菌って言えばいいのか、菌っていうか、バイ菌ね、飢え死にさせればいいんですよ。餌あげなきゃいいんですよ。殺していけばいいんですよ、ね、なんだけれども人間は満たされたいって思っちゃって、でそれを満たせば満たすほどもっとってなっちゃう、もっともっとってなって、そして増幅しちゃうから、まあいい意味ではこのヨーグルト菌っていうのもあるし、あとはなんかパンダネてイースト菌もあるけれども、いいものもあるけども、悪いものはそれ逆になるわけですよね。で情欲っていうのはそういうもので、今どこまで来ちゃったかっていうのはこれ悲惨なんだよ。何かって言ったら、今ここで言ったことで何か分かります？売春っていう言葉は使えないんですよ。売春っていうのは春を売るでしょ、金もらうんだよね。金もらって生き残るためにやるわけでしょ。そうじゃなくて、いい男がいて情欲はあまりにも強くなっちゃって、私金払うからやってくれないって言っちゃってるんですよ。で神様はここまでのことを言ってんだけれども、これが、まあ、肉的にはそうだけど、今度はイスラエルの国がね、周りの国にお金を払って守ってくれとか、これをやってくれって言ってるのは、まさに自分の体を売るんじゃなくて、金払って自分が、ね、そしてやってもらうと同じことだよって話してるわけです。意味わかりました？意味わかりました。つまり神はキリストにあって宝を与えておられるんですよ、私たちに。でね、誰か言ったかな、あ、そうそうそう、恵比寿のバイブルスタディでね、ある方が言って、この誇るっていう言葉を教えてこられなかったって言ったんですね。小さい時から十字架を誇りとする、誇る、自信が、こう自信が与えられるように、この私たちは、日本人は教育されてないってね言ったんですよね。でね、誇ってください、 キリスト者であることを誇ってください。いいですか。どれだけのものが恵みによって与えられているか。大体私たちの自意識は、私ダメだ、私ダメだ、ダメだって言ってて、なんかちょこっとなんかこう、なんか調子悪くなると、あ、なんか良くなったなってこのね、もうこれヨーヨーなんだよな、ジェットコースターなんだよ、クリスチャン生活が。恵みがわからない。もうあなたはダメなの。さっき言ったようにね、もう血の中で、自分の血の中で転げ回っていって、ケソノがくっついてる赤ちゃんなので、着飾ってるのは着飾ってるのね。ちっちゃな子がすごいなんかさ、このお父さんお母さんに着飾ってもらって、このなんかすごいいい服着てるとかするじゃない。そういう状態なのね。なのになんか俺よくバッって言ってはいけないね、なんかね、この説教団からね今言おうとしちゃったけれどもでも神様も愚か者よとかっていうこともあるからね、ちょっと愚かですよね。だから自信を持って、そういう自信を持ってください。でそういうね、ちっちゃな子ってね、もうね、威張り散らすんだよね、自分のお父さんお母さんのこと。まあ、悪くね、威張り散らす時もあるけれどね、私のねお父さんはね社長なんだから、そこの椅子、これ椅子座りたいよとかね、ひどいこと言う人もいるじゃない、こうちっちゃな子でね、威張ってることね。でそういうのは悪い方だけど、でも神の子供なんです。神の子供なんですよ。そういう自信を持ってください。あの有名なね、昔の大正時代かな、なんだっけな、木村なんだかっていう人ですね、このナイアガラの滝を見に行ったんですよね。でその時にもうほとんどね日本人で、なんかそのアメリカ行く人なんていないんだけれども、これ俺のお父さんのだよとかって言っちゃうんですまたこれ俺のお父さんのだよってナイアガラの滝意味わかりますか。神の子なんですよ。神の相続者なんですよ。こういう大胆さ、いや私って違うの、恵みなんで、恵みというのと大胆さというのはくっついてます、ね、恵みと大胆さはくっついてます。大胆に恵みの御座に近づきなさいでしょ、折にかなった助けを得るためにでしょ。でどこに行ったっけ、次です、35節。それゆえ遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。あなたは愛人たちは忌み嫌うべき偶像と姦淫をして、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それに自分の子を捧げて血を流したため、それゆえ見よ、私は今あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らにさらけ出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよ。私は貫通した女と殺人をした女に下す罰であなたを裁き、妬み神と憤りの血をあなたに注ぐ。私はあなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしよう、しておこう。彼らは集団を煽ってあなたを襲わせ、石であなたを打ち殺し、剣であなたを切り倒そうと。わかりました。今裸にされてんだけども、ここでの裸にされてるは会員ではなくて恥ずかしめられてるんですよ。自分の愛人たちから今度はこの恥ずかしめを受けている裸なんですね。で私の好きな映画でバンドオブブラザーズっていうのがあるんですね。それはですね、連合軍がナチスドイツと戦うためにヨーロッパに上陸した後の空挺部隊ですね。この落下傘乗ってね、そしてその入っていくわけですよ。でオランダに行ってオランダを解放する作戦、ナチスから解放して、で、解放されて住民が彼らを喜び迎えた時ですね、まあ、その若い女の子たちがこう、まあ、感謝を表してね、まあ、キスするわけですよね。だけどもそこでキスしているその若い人たちをこう連れ出してですね、ぐわーっと連れ出してですね、そしてその、若い女の人たちをこのバリカンでぐわーっと全部丸坊主にしたんですよ。そして裸けさせて、まあ、下着は着てますけど裸けさせて、これ何やってるかって、ナチスと寝た女たちだって。わかりました、ね、ナチスと寝たから今恥ずかしみを受けなきゃいけないとですね。でこれ実際に起こったことだと思います。これだからそのオランダの町にそういうその丸坊主の女性が結構いたんですよね。でそれはそういうふうにして恥ずかしみを受けたと。これが今書かれている話です。今のこの話です。 で自分が慕っていた国々、つまり同盟を結んでいたエドムとかアモンとかペリシテとか、そういう国々があるけれども、そういう国々がバビロンがやってきた時に彼らを助けたか、あのエルサレムを助けたか、助けてない。むしろやったエルサレムがやっつけられた。特にエドムはね、もう憎しんでたからね。わかります？そういう世の中に頼ってったら世の中から捨てられるわけなんです。世の中と共になったら世の中から捨てられるんですよ、ということを今ここで話しているわけなんです。でね、これね、神様ね、ここまでね裁き行われてるんですけど、実は愛の道化で行われてました。41節から見ると分かります。それゆえあなたの家を火で焼き、多くの女たちの見ている前であなたに裁きを下そう。私はあなたの淫行をやめさせる。あなたはもう報酬を支払わなくなろう。私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠のける。私は心を休め、二度と怒るまい。あなたが自分の若かった時のことを思い出さず、かえってこれらすべてのことで私を怒らせたので、見よ、私もまたあなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の見告げ、あなたはすべて忌み嫌うべき技にみだらなことを加えることはもうすまいと。淫行をやめさせるってこれわかります？報酬を支払えなくなったって書いてあるんですよ、ね、エルサレムからどんどん、特に神殿から金や銀を取ってって、それでアッシリアに支払ったりとかいろんなことしてたわけですよね。これがいつまでもやってたんですよ、ね、じゃあエルサレムをなくすしかないんですよ。なくせば止まるでしょ、払えないんだからも、という意味でこれを行って、これがね神様の恵みなんですね。いつまでも神のところに恵みがあるのにそこに戻ってこないから、その頼ってるものを取り去っちゃったんです。主にこそ命があり救いがある。で、人間の、この心の不思議というのは、神からの恵みと祝福を受けるとですね、その恵みに感謝してへり下って生きるのではなくて、その逆になることが多いんです。その恵みのゆえに恵みを当たり前として、祝福を自分のものとしちゃって、当然のものとしてって神を忘れていくんですよ、その恵みを与えている。で、それで台無しにしてしまうという、課題があるんですね。でもこれは神様やめさせてくださいました。で、私は心を休め、二度と怒るまいって言ってるんです。ここ大事ですね。心をこれで休めたと。これどういうことかって言ったら、神様は裁きをもう十分に行ったので、これ以上行わないってことです。神が安息を取られるっていうのは、疲れたから休むんじゃないんです。もう一回言いますね。私たちは疲れたから休むのね。誰でも疲れてるものはね、重荷を持ってるものは私のところに来なさい、休ませてあげようでしょ。その逆です。逆じゃないや、神は全てのことを終えたから、完成されたからお休みなんです。安息日がそうでしょ。6日で天と地を作られたから。で、ここでも同じです。神は怒りを、ご自分の正義を、この裁判を完全に行われたから、これをもってもう私は全ての怒りを表したと、ご自分でお決めになってるんです。だからエレミア書でも学びました、イザヤ書でも学びました。これからは私は希望と将来の計画であって幸いを与えるんだよと、この神様が言われたんです。で、これが原型で、神がイエス様を通して行ったわけなんです。3章の15節、ローマのね、こう書いてます。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの、このなだめというのは怒りをなだめるの、なだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためである。 というのは今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからですと。神がこの御子にご自分の怒りを満たすとお決めになったんです。でこれで安息を神は取られたんです。だからこの方から出てくるものは祝福しかないんです。もっとなんか私すまないからちょっとね、あの罪の償いをやらせてもらう、それまずいんです。それやっちゃったらそれできないから、神はイエス様を選ばれたんですよ。受け入れなきゃダメなんです。それはね、受け入れるんです。そして人間にも安息が与えられますよ。このみだらな行いを加えることはもうすまい。だから自分もこのことによって、もうみだらなことを行わないということを決めることができたんです。でこのね、教会の中で、まあ、生々しい話なんですけれども、コリントの教会ですね、かなり乱れている。コリントの教会自体が、コリントという町自体がものすごい乱れてますから。で教会の中で近親相姦の罪を犯している者がいたんですね。でパウロが取り除けよと言ってこう言ってます。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。こう言ってます。肉が滅ぼされるためというのは、性病にかかって死んじゃうのかな、分かんないですけれども、肉体としては滅び、障害を負っていくんですが、霊がそれによって救われるんだよって言ってるんですね。だから救われるために滅ぼされたんですよ、エルサレムがですね。ということですね。で次にユダとエルサレムをまた一人の女に続けて例えていきますが、この状態に出て、あの姉妹が二人出てくるんですね。姉妹が、このエルサレムという女の姉妹が出てくるんですよ。見よ、ことわざを用いる者はあなたについてこういうことわざを用いよう。あの母だからこの娘と。あなたは自分の夫と子供を嫌った母の娘、自分たちの夫や子供を嫌った妹姉妹があなたの姉妹。あなた方の母はヘテ人、あなた方の父はエモリ人であった。あなたの娘は、姉はその娘たちと一緒にあなたの左に住んでいるサマリア人であり、サマリアであり、あなたの妹はその娘たちと一緒にあなたの右に住んでいるソドムであると。ここでね、何を言ってるかと言いますと、このあなたの母はヘテ人でエモリ人だと。だからその母だから今のあなたたちだと言ってます。ここでさっきの例えとちょっと若干意味が違います。何かというと、あなたの母はって言ってヘテ人でエモリ人だって言ってるのは、あなたはカナン人の習わしをしっかりやってるねっていう意味なんです、ね、しっかりやってるね。そういう意味での母なんですよ。真似をしているわけですよね。カナン人の忌まわしい習わしを真似をしていると。そして姉妹がいるって言うんだよね。姉妹が左に住んでいるサマリアだって言うんです。今ね、イスラエルの地図があるとします、ね、で皆さんが地中海の方だとします。だから東を向いてるんですよ。こうやって東を向いてて、そしてユダの国の左側は北になるんだけども、そこがサマリア地方なんです。北イスラエルがあったところです。そして右側の方にこの視界があって、で視界の向こう側の方がソドムだったんです。というふうに東を向いている状況で今右左を離して、そこに姉妹がいるよとこのように言っています。で彼らサマリアはもちろんヤロブアムの時からあの金の格子によって偶像礼拝を行っていたわけですよね。そしてソドムはもちろんあの忌まわしい、難色を行って滅ぼされた、町なわけです。だから今ここで姉妹だって言われた時にぎょっとしたでしょうね、聞いてる人は。このユダの人たちはね、このユダヤ人たちは 今までそれを卑しく思い、彼らが罪だ、罪人であると罪を犯しているというのは分かっていう前提で生きていましたから、そうやって自分たちは正しいというふうに見ていましたから、もう衝撃的だったと思います。あなたはほんのしばらくの間だけ、47節、彼らの道に誤ず、彼らの忌み嫌うべき技を真似なかったが、ついにあなたのすべての道において彼らよりも堕落してしまった。私は誓って言うが、神である主の御告げ、あなたの妹ソドムとその娘たちは決してあなたとあなたの娘たちがしたほどではなかったと。南ユダは良い王が何人か出てきました。アサ王であったり、ヨシャパテ王であったり、ね、そしてもちろんヒゼキヤもいたし、ヨシアもいました。ダビデの道に、歩んだと言われる王たちはいましたが、しばらくであって、そしてなんとソドムやサマリア以上の悪を行ったっていうんだよね。49節、だがあなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き、安逸をむさぼり、貧しいものや乏しいものや貧しいものの世話をしなかった。彼女たちは高ぶって私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき彼らを取り除いた。サマリアもまたあなたの罪の半分ほども罪を犯さなかった。あなたが彼女たち以上に多くの忌み嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての忌み嫌うべきことがあなたの姉妹たちを正しいとした。あなたもあなたの姉妹たちをかばった恥を負え。あなたが彼女たちよりももっと忌み嫌うべきことをして罪を犯したため、彼女たちがあなたよりも正しいとされたからだ。あなたも恥ずかしみを受けよ。あなたの姉妹たちを正しいとしてあなたの恥を負えと。ソドムの罪は同性愛の罪です。軟食の罪です。で、ここでは50節で、私の前で忌み嫌うべきことをしたと書いてあるわけです。創世記にも書いてます。で、ユダの手紙では7節に、公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたとあるわけです。本当にひどいですね。しかし、エゼキエルは、これ以前にもっと深く根を張っていた罪をえぐり出してるんです。何かというと、高慢になっていて食物に飽き、安逸をむさぼって貧しい、乏しいものや貧しいものの世話をしなかったということがあって、その中でこの忌まわしいことを行ってったっていうんですね。ロトがソドムを見たときに、主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたってあるんですね。で、農業をしても農産物を育てるにしても、彼らは努力なしにこの農作業をすることができ、潤っていたんですね。仕事をしなくても生活ができたんですよ。あいつをむさぼるとどうなるか、余計なこと考えんだよね。で、忙しければやりもしないようなことを考えるようになるわけなんですよ。で、これが不自然な性欲だったんです。でね、ユダのね、大きな悩みですよ。だって彼らがね、正しいとされたって書いてある。これ2回か3回ぐらい繰り返されてるでしょ。エルサレムに比べたら彼らも正しくされたって、この サマリアとソドムがね。ユダはソドムのような同性愛行為がいかに悪であるかっていうことを語ってたんですよ。でもソドムのその軟食の罪はもっと深いところにあり、安逸をむさぼっていたんです。そこから出てきた罪だったんです。ですか？で、ユダはどうかって言ったら、その同性愛については罪だって言って、悪だって言ってるくせに、安逸をむさぼっている、高慢になっている、貧しいものの世話をしないという、そういうことは 同時進行でやっていた物質主義に陥っていたにもかかわらず、他のそういう悪い者たちを見て、ああ、あいつは悪いんだって言って自分たちを正しいものとしてたんですよ。しかし同じ危機が襲っていて、もっと深いところで危機が襲っていて、そしてついにマナセの時に彼らはこの物席を切ったようにね、この幼子たちを火の中に入れて生贄として捧げていくというね、そして何色もあったでしょ、あったあった書いてあったね、どこだっけな忘れちゃったけども、男の男性、男性っていうんだ、あの男性っていうの、男性っていうの、神殿男性ね、もういてやってったことなんですよ。だから彼らの方が正しいとされたって言って、何かって言ったら、厄介なのはね、このエルサレムの人たちの厄介さっていうのは何かというと、ソドムは悪だと言ってるくせに、自分たちの中にも同じ罪がこの浸透してるのに大丈夫だって欺いてたことなんですよ、自分たちは。ただ罪を犯して悪くなっているのと、罪は犯していないと自ら欺いているのでは大きな違いがあるんです。ユダは偶像を拝んでいったのに、心の中で拝んでいったのに、そうではないという素振りをずっと見せ続けたところに罪がもっと深いんですね。そこで主ご自身が逆を取ってね、今まで自分がこの彼らの悪を見て自分は正しいとしたけれども、神様はこれによって彼らは正しいとされてるって言ったんですよ。皮肉って。で、これが私たちが陥ってしまう、このクリスチャンとしての過ちというか危険なんですね。まあ、この前合礼拝の後に少しお分かちしましたけれども、偶像礼拝をこの私たちは福音を信じているクリスチャンたちはしないと思うんですね。初詣に行かない、仏式の葬儀では焼香しない、そして何か災いが起こると、あそこは仏教がね強いところだからねとかっていう話さえする。残念なことに外国のある有名な牧師は、日本に津波が起こった時に偶像礼拝をやってるからこうなったんだとこう言った。しかし偶像礼拝ってもっと深いんですよ。そういう内容じゃないんですよ。だからそれももちろん偶像礼拝なんだけど、そういうものじゃないんですよ。物質的な豊かさとか、この安逸を貪ってるとかね、義を行ってないこの貧しいものにこう施しをするっていうのが書いてあったでしょ。そういうところであるとか、そういうところに潜んでいて、こうなんていうのかな、この菌がね、もうなんか潜在的に存在し、なんかもう入り込んじゃって、がん細胞なんか分かんないけど、そのあって、そして時が経つとそれが実を結んでいってしまうわけですよ。だから不信者の方々が自分は偶像を拝んでるってことについては正直ですよね。しかしキリスト教会の中では、自分は心で偶像を慕っているのに、ああ偶像を拝んでて私たちは正しいとこういうふうにやってね、やってしまっている点でなおのこと悪いんだよということが、神様がここでおっしゃっていることなんです。53節、私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めにした時にしたすべてのことによってあなたが恥じるためである。あなたの姉妹たちソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくるという、ここから神様のね回復のストーリーが始まるんだけど、ここでもエルサレムをへり下らせるために神様が恵みの技を行われるんです。何かというと、エルサレムが最後に回復するんですね。ソドムとサマリアを立ち直せると神様が言われて、ユダヤ人にとって裁かれるしかない彼らがまず救いに入り、そして彼らがあーってこう気づくんですね。 で霊的に実現しました。ソドムは異邦人の代表格と言ってもいいかもしれませんが、神はキリストにある救いを異邦人に及ばせておられるんですよ、予言的に言うとね。皆さんユダヤ人ですか？ユダヤ人じゃないね、間違っても言わないようにしてくださいね。でこの当たり前の話をね言うのはね、なんでかっていうと、このローマの11章ナリマスのバイブルスタディ今やってますよ、終わったばっかりですよ。これ当たり前じゃないんです。野生種のオリーブの木の枝が栽培種の木に継ぎ木されたんです。継ぎ木されたであって当たり前じゃないんです。ユダヤ人じゃないのに信じてるんですよ。でしょ、救いを得ています。でユダヤ人の人たちが、例えば若い子たちが、イスラエルの子たちは旅に出るんです。どこに旅に多く行くか、アジアに行きます、ネパールに行ったりします、インドに行ったりします、日本にも来てます、タイにも来てます。何やってるか拝んだりするんだよ、なんか占いやったりとか。僕は聖地旅行行ってイスラエル行ってんのにさ逆が起こってんですよ。でも神は最後にイスラエル救われるとおっしゃってますで、このことを神は行ってくださるんですね。でサマリア人もそうです。サマリアも混血になって偶像礼拝なんか混ぜた混合宗教をやっちゃったけれども、この福音書は興味深いことにサマリアの女を救わせて、良きサマリア人の例えを言われて、そして使徒の働きにおいてはエルサレムから出てって、そしてピリポの伝道によってサマリア人が救いに預かったんですよ、ね、でこのようにして、そして最後にイスラエルが救われると。あとこのね、物理的にもね、これが実現していきますね。ソドムの地域はね、再び緑が回復するんですね。エゼキエル書のね最後の部分には神殿が回復する約束がありますけれども、そこから湧き水が流れて、そして東は視界に流れて水に魚が住むようにされると。あそこの地域ですから、ソドムは。サマリアももちろんもう緑がまた増えてきてね、回復する予言があります。そしてあなたは高ぶっていたときは、56節、あなたの妹ソドムを悪い噂の谷にしたでないか。しかしそれはあなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちやその周りのすべてのもの、およびあなたの周りからアナドルペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。これわかりますね。このソドムの猫どうせうわーっておなんしゅかやとかって言ってる間に自分たちもそれやってて、なんだよ、ね、イスラエルの神を拝んでるとかなんだかって言ってバカにしてて、自分たちもやってるじゃんって。でもこれキリスト教会もね、厳粛に受け止めないとね、なんかこういうこと悪いことやって、ああいうこと悪いことやってって、教会がそれをやってるってことあるじゃないですか。でそしりを受けちゃうわけです。でこれを彼らが言ってるんですね。であなたは自分の乱れの、あこれ言ったかな、乱れの行いと忌み嫌うべき技の報いを受けている。誠に神である主はこうせられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破った。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。これ何ですか、言ってください。これは新しい契約ですよね。エゼキエル書すごいでしょ。エゼキエル書って旧約時代なのに新約の約束がもうバリバリ出てくるんですよ。で私があなたの妹、姉と妹と選び取り、あなたの契約には含まれてないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し恥じることになろう。なんですかこれ、契約に含まれてないけれども入れちゃうって言ってるの神様。私たちですよ。新しい契約っていうのはイスラエルとユダに立てられているのに、その中に異邦人がキリストにあって加えられたんです。そして私があなたと契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。それは私があなたの行った全てのことについてあなたを許すとき、 あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである、神である主の御言、許してくださいました。新しい契約っていうのは、その全ての罪を許す、もう思い出さないというふうにエレミア書に書いてあります。素晴らしいですね。皆さん心に受け止めてください。罪を思い出さないほど許してくださいます。許しってね、思い出したら許しじゃないんです、ね、君5年前にああいうことやったよね、でも許してるから、もうこれ許しじゃないんだよね許しじゃないんだよ。許しっていうのは思い出さないんで、でこれをしてくださる。そして許された中で、ね、お前ああいう過去にこんなひどいことしたっていうふうに許さ、あのじゃなくて、責められてる中で恥じるんじゃなくて、許されてて、許されたから清められてるから、過去のことが恥ずかしいんですよ、という話をここでしているんですね。あの有名な牧師の息子のね、あの今牧師になってるんです、本人がね。でね、過去のことを話すときに恥ずかしいって言ってね、もうなんかね、頭後背を垂れちゃってね、もう恥ずかしいって言って、である兄弟から、彼が若い時ね、ほらもう牧師の息子で育ってるから教会の中で育ってるじゃないですか。でどういう悪さをしてたかっていうのを僕少し聞いたことあるんですよだから恥ずかしいって言ってるのよくわかる。もうそういう感じですね。神に出会ってね、イエス様に出会って本当に許されてるんだけど、過去に行ったことが恥ずかしいって気づくんですよね、というふうに神様がしてくださるんですよと言っています。はい、一貫してるでしょ。神に憐れみを受けて選ばれて愛されている民なんですよね。それから神様がから離れちゃった彼らを、エルサレムを滅ぼすことによって、このそして彼らに気づかせて、そして異邦人を救わせて、それから彼らが救われてですね、そして彼ら自身が許しを得るとですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、豊かなあなたのストーリーを感謝いたします。このエゼキエル書、とっつきにくいようであって、とてもビジュアルで分かりやすくあなたが教えてくださっているので本当に助かっております。主よ、どうぞ私たちが恵みのあなたの本当に作られているストーリーの中で、私たちが、この喜びを持って生きることができますように、自分が気づかない時でも実は神がそのように運ばせておられる、動かしておられるということを、本当に、しっかりと信じて歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。